皆さんお元気でしたか。9時小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、アシスタントディレクターの桃香です。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカディでございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。いや、今日暖かいですね。
そうですね、暖かかったですね。
久慈地方の桜もちょっと見頃すぎたぐらいですかね、
はい、そうですね、だいぶ葉っぱが出てきた桜になってしまって、今日は車で移動しましたら、はい、道路の掲示板で18度って言ってましたからね。18度、芦川沢のあたりで18度って言ってましたから、あそこ結構寒い地域なんですけどね。
そうですよね、
そこで18度っていうことは結構市内はもっともっと暖かかったんじゃないですかね。20度ぐらいは
そうですよね、
あったのかななんて、
しかも噂によりますと、あの東京方面はなんかやたらに25度を超えてるとか、そういう話も聞こえてきましたけど。
夏ですね、もうね、ゴールデンウィーク過ぎたばっかりだっていうのに、
いきなり夏ですか。
なんかね、今年も暑くなるんですかね。
なりますかね。
いやですね、去年みたいに暑くなれるとか
また扇風
機そうそうそうそう、節電しなきゃないって言ってる時にね。
カヌカディのところは先に、はい、こたつ片付けなきゃ。
そうですね、うちはまだこたつが大活躍しますんでねこの天気でもね、手放せないんですよ、4月まではね
手放せないんですね、はい、そしてあの暖かくなってきたところで爽やかな、はい、今日のゲストの方はこちらの方です、はい、こんにちは。
こんにちは。
どうですか、この美声、
はい、これで分かった人はいるかな、
いるかもしれない、
かもしれません、
10人に1人ぐらい、はい、いらっしゃるかもしれません。出てくれば、ああの人かっていう方なんですね、
は
い、
あって感じがね、
はい、
あ
るかもしれませんね。後でゆっくりとお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようやくあの復旧復興に向けて動き出してきたこの久慈地域、あとお隣野田村ですけれども、はい、つい先日はあの野田村の復興イベントとしまして、あの桜祭りが、
そうでしたね、5月の7日ですかね、
はい、私お手伝いで行ってまいりました。
お疲れ様でございました。あれも割と急決まったんですね、
そうなんです、短期間の割にはすごい盛り上がったというか、
なるほど、
聞くところによりますと、はい、あのアウィッシュの内山社長が温度をとって、そしてあの久慈高校、普通科の方の久慈高校の同窓生つながりで、はい、同級生つながりでみんないろいろと企画の手伝いをしてくれたそうで、
なるほど、
すごかったですよ。あの朝10時から午後4時までだったんですけども、はい、もう朝から人がたくさん出てすごいにぎわい、イベントはですね、あの上海出身の女性の美人さんの歌手のアミンさん、
ポスターに載ってた方です
か、そうです、それからの太鼓のオープニングセレモニーもありましたし、はい、あと出店がですね、私全部見れなかったんですけども、あのお好み焼きと、あとドリップコーヒーに焼きそばに、はい、綿あめに、あとロールケーキに、それから次の日が母の日だったので生バナのプレゼントに、あとは飲み物、あと子供たち向けのイベントとしまして、私が手伝いましたくじ引き大会、それから水ヨーヨー、あと市内 の, あのスーパーハイパーヨーヨースペシャリストが実はいらっしゃいましてね、久慈市内に、
で
その浩二さんっておっしゃるんですけど、その浩二さんが来てくださって、子供たちの前でこのヨーヨーの実演をしてくださって、
なるほどなるほど、
あとは被災地から全国の皆さんへ向けてのお礼のポストカードメッセージを書くコーナーがあったり、あとはシャボン玉コーナーがあったりと、はい、そして当日の人出なんですが、野田村4300人中なんと3600人の皆さんが来てくださったそうです、
大盛況ですね。
もうね、子供たち元気でね、人いっぱいでね、
そうですね、まあ、ゴールデンウィークさなかと上ね、今年は割とどこにも行けなかったっていう方が多かったかもしれませんね。
そうなんですよね、あの避難所暮らしのお母さんもたくさん来てくださいましてね、やっぱり避難所にずっといると、あの体も心も元気がなくなってしまう、だからこういうところに来て気晴らしをするのが一番楽だって、
あーなるほど、
そうおっしゃってましたね、少しでも元気のもとを差し上げられたら本当に嬉しいなと思いました。ちなみにこのイベント、全国の皆様からの ご好意と善意によります。すべ、はい、て無料提供でございます。そして当日子どもたちに関しましては、はい、保育所、小学校、中学校とそれぞれの団体さん協力してくださいまして、白いリストバンドを子どもたちに渡して、はい、そのリストバンドをつけた子どもたちはすべ、はい、て無料で食べたり飲んだり
としたり、
すごい、
すごい、
まあ、いいの？
うちの商店街のふわふわもそう、あれも及ばずながら無料で提供させていただきましたね。
あれね、やりたかったやりたかった本当にもう一日笑顔と歓声が溢れる。
いや、被災地本当その場でのイベントでしたからね。
そうですね、もう元気をプレゼントできたらいいなっておこがましく思いながら行ったら、はい、あの逆に皆さんから元気をいただいてきましたね。
なんかね、皆さんそう言われる方多いですよね。
そうです、やばいぐらいもうテンション上がっちゃいました楽しかったです。はい、また引き続き地元全員で被災者の皆さん応援していけたらいいですよね。はい、本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見ご感想やお得な情報はホームページにリンクしてあります。メールアドレスまでお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思っています。たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日も
よろしくお願いします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日はゲストに久慈琥珀博物館ビストロくんのこの総支配人城内義則さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。もういつ来てくださるか、いつ来てくださるかと思って ね、 お待ちしてました。
久慈琥珀のビストロくんのこさんといえばね、
はい、
もうお食事も美味しいですし、
最近
は、ね、ブライダルなんかも、ね、かなりやられているということで、
そうですね、ありがとうございます。
では城内さん早速ですが自己紹介からよろしくお願いします。はい、
久慈琥珀博物館ビストロくんの子の支配人をしております城内義則と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の担当している部分といいますと、はい、主に、ビストロくんの子の運営を主体として、仕事をさせていただいております。
はい、
まあ、今回は3月地震がありまして、まあ、博物館の方の入館者も、まあ、状況皆さんご存知だと思いますが観光客の激減ということで、まあ、博物館を含めくんの子の方も、はい、3月から大苦戦をしていまして、はい、ゴールデンウィーク今明けましていくらかまあお客様は少しずつ近い八戸だとか盛岡だとか、その辺のお客様が少しずつ戻りつつあるかなという状況で今仕事を取り組んでおりました。
そうですか、よかったです。はい、あのビストロくんの子さんはあの実は私城内さんに支配人にお世話になっておりまして、はい、お仕事で時々お邪魔させていただいてます。
こちらこそ大変お世話になってました。
ありが
とうございます。
この3月11日まさに次の日、はい、ご披露宴でしたね。
そうでしたね。
予定ですと、
はい、
当時 の、 あの電話でしかお話を伺えなかったんですけど、はい、その当時のレストランの状況などどうだったんですか。
はい、翌日の挙式の準備ということで、準備を、はい、しておりました。まあ、ビストロ君のこの挙式自体はそう多い人数ではない少人数の挙式ということで、はい、まあ、スタッフ3人とですね、はい、翌日の挙式の準備をこうしていた時に揺れまして、で停電になりまして、水道が止まって、ガスが止まってという状況になったんですが、どんな状況なのか、山の中のものですから周りがどんな状況なのかさっぱりこう皆目見当がつかず、とりあえず明日の準備だけはしっかりしようということで、進めて、まいりました。でただあの、まあ、グラスが倒れるだとか、まあ、準備してたものがかなり、まあ、レストランの中でも倒れたりということでその片付けだとかもしながら、準備を、まあ、進めてたような状況でした。
停電でしたよね。電気などどうなさってたんですか。
はい、あの夕方暗くなってきてご本人様たちまだ翌日挙式を行いたいという意向が、連絡が入りまして、はい、発電機を、採掘体験というのを今博物館の方で、琥珀の採掘体験をやっておりまして、あそこで使っている発電機が、ございます。でそれを取りに行きまして、発電機で発電をして明かりをつけてですね、で翌日の挙式の準備をしたというふうな、状況でした。
なかなか大 大変でした
ね。いえ、まあ、でも私どもの大変というよりは、ご本人様たち、まあ、いろんなこう苦労されて、まあ、約半年、はい、いろんなことをこう詰めて、ゲストの方々もにも手配をかなりこう気を使って、されて、それが明日の挙式というような時点でのこの震災ということでしたので、はい、まあ、私たちは当日できるようにフル頑張ったんですけれども、まあ、ご本人たちのこのショックというふうな部分を考えるとですね、はい、本当にこう残念だったなという思いが強いですね。
はい、そうしますと結局延期
ですね、まあ、日を改めてということで、はい、まあ、年内のまだ日にちはっきり決まってませんが、これから今詰めてる状況です。
そうなんですか、はい、じゃあぜひとも今度は安心して素晴らしい挙式を迎えていただきたいですね。
そうですね、
そしてこれからウェディングを行いましょうという、はい、そういう若いカップルに向けてもいろんな情報を持ってきてくださったんですよね。
はい、くんの子で挙式ができるというのをご存知の方かなりまだ少ないので、ちょっとだけ PR をさせていただければなというふうに思います。
ぜひぜひどんどんお願いします。
はい、くんの子の挙式、今食事付き相談会というふうなものを開催しておりまして、ご連絡をいただければお昼くんのこの食事を召し上がったことのない方でもですね、お食事を召し上がりながら今後の挙式に向けてというご相談会ということを毎日開催させていただいております。これはお仕事をなさっている方でも夜でもいらっしゃれるようにディナー付きの相談会、それからランチ付きの相談会ということで、はい、開催している。当然無料ですので、ぜひお気軽に、まだ先だなって思ってるようなお客様でも、はい、カップルでも結構です。君の子どんなとこだろうっていう、結婚式ってどんなもんだろうっていうような興味のあるような方にいらしていただければなというふうに思っております。
そうなんですか。ビストロ君の子さんと言いますと9時の食材をふんだんに使った美味しい料理というイメージなんですけれども、はいはいはいはい、このディナーのメニューがちょっと気になるんですけども、はい、どういったお料理出してくださるんでしょう。
ディナー付きの相談会の際は当日の挙式、はい、まあ、これご予約になるんですけれども、はい、当日の挙式の際に出すメインのお料理と婚礼のコース料理のメインとですね、はい、それから前菜の部分、はい、それとデザートの部分をまあ楽しんでいただくというようなショートコースになります。
実際当日に、ご披露さんの方に出される、はいはい、お料理をそのまま食べながら打ち合わせができる、
はい、一番美味しいところと、
ね、
あと女子的には一番食べたいデザート、はい、
しかも無料で、
はい、あ、よだれが出る失礼しました。
まだまだ決まってないけど、どんなもんなんだろうと。そのご相談会ですから、本当に相談しに行く、
全く相談会ですので、まだまだというような方、付き合い始めて、すぐというような方でも全く問題ございませんのでデートがてらにいらしていただければなというふうに思います。
ですよ、ちょっと結婚にこぎつけたい男性なんかね、狙ってもいいんじゃないですか、こういうの。
それ男性はこれ使えますね。
そうそうそう、君の子さんにちょっとご飯食い行こうよ、ただだってよブライダルみたいなことにすると、なんつうことで連れ出してその気にさせて結婚みたいなね、そういう姑息な手も使えるんですかね。姑息だったら悪いですけど、
正当な成功法でいけますね。挙式をご披露宴を行う、はい、その場で食事を楽しむことができるわけですから、
はい、そうです。
その雰囲気が本当によくわかるわけですよね。
はいはい、まあ、会場の広さ、それから会場の雰囲気というふうなものが来ていただいて食事をすると大体こう見えてくるのではないかなというふうに思います。
イメージ、すごくイメージは湧きやすいですよね。
それにビストロ君の子さんのレストランウェディングですと、いろんなシチュエーションで行えるという。
そうですね、これ、私どものとこの特徴なんですが、ガーデンウェディングがまず一つできますよと。この絵は県内でもそう県北沿岸だと多くはないと思いますが、庭を使ったガーデンウェディング、それと博物館を使った、久慈湖博物館を使った博物館ウェディングを挙げることができます。あとは、まあ、教会の教会式というふうなものだとか、神前式神前式、さまざまなバリエーションが、ございますので、まあ、ご希望に沿ったような挙式のスタイルはできると思います。
そして挙式のスタイルのみならず、はい、ご披露宴会場でのこの小物というんでしょうか、ナプキンから飾り付け、はいはい、お花から選べるんだそうですね。
はいはい、これもお客様と 私どもの挙式の場合ですね、打ち合わせの回数がお客様に合わせますが、はい、基本的にはちょっと数が多い、はい、でこれはそれぞれのお二人のできるだけ特徴を出したいということで、式の中それからご披露宴の中でいろんなこう仕掛けを考えていきたいということで、同じ披露宴というのが基本的にはございません。みんなそれぞれパターンが違って、やりたいようなことをやっていただくというような形なので、多少任せていただくっていう形も全くできるんですけれども、ただ少しこだわりたいとか、こういう特徴を出したいとか、お料理に関してもそうです。全部召し上がっていただいて、いろんなオプションをつけて、こういう形が和食がいいだとか、こういうものを入れてほしいだとかっていうさまざまな部分に、答えていけるのが、レストランウェディングのいいところですし、その辺できるだけこう追求したいなというふうに考えて相談をさせていただいておりました。
確かウェディングケーキも個性豊かですよね。
ウェディングケーキもそうですね、かなり何台をいろんなお客様に言われますが、頑張ってうちのパティシエがですね、要望に応えられるようにいろんなケーキを作っております。
どんなケーキが今までありました？
つい先日のお客様ですと、家業が畳畳屋さんという畳をイメージしてのウェディングケーキ、でそのバンドが趣味でのご結婚まで行ったということがあって、畳の上に新郎のがベースを持って演奏していると、それを新婦が聞き入っているというようなものを作ったりとかですね。
作れるんですね、そういうのも。
あとは琥珀を使ったウェディング、琥珀を2段のこう台を作りまして、琥珀でできたウェディング、いろんなパターンがあります。ここはあとはテニスコートにされた方もいらっしゃいますし、テニスだったりとかですね。
本当思いのままですね。
できるだけ頑張っておりました。
ご要望はもうできるだけ受けていただけるということなので、はい、あと演出に関しましても新郎新婦様のカラーがよく出ていると伺ってます。
はい、はい、これも、庭を使って、例えば趣味がバイクということであればバイクを並べてみたり、からちょっとお父様にも感動してもらおうということで、はい、お父様、漁師をやられているお父様で、大漁旗を借りてきてですね、お父様が取ったその魚も当日出して、お父様に内緒の大漁旗を飾ったりとかっていうようなことで、やったりとか、その辺も施設内、うち山の中なので、音を出してもいいですし、前回中国の奥様をもらわれた方がいらっしゃいまして、何がいいだろうといろいろ新郎と話をしまして、向こうやっぱ爆竹だよねっていう話になりまして、お祝いの席
から、
で爆竹を鳴らしました。派手に鳴らしました。もうずっと鳴らしましたというようなことだとか、様々なある程度こう制限なくできる部分がありますので、何なりとその相談会で話をしていただいてもいいのかなというふうに思います。
この相談会は予約が必要ということで、何日ぐらい前にお願いすればいいんでしょうか？
前日の予約で大丈夫です、
大丈夫です。
なるほど、
分かった。じゃあ週末金曜日になって明日休みだから、ちょっとデートしに行こうぜという、
そうですね、
さっきのカヌカディのパターンで、
そういうプランでも、大丈夫ですね。
いいですね。
いいと思います。
はい、ブライダルご相談会無料だそうですので、ぜひぜひ。でもレストランの営業時間内に伺った方がよろしいですよね？
はい、レストランの営業時間内でもいいですし、ご連絡いただければ、合わせて、お待ちしておきたいと思いますので。
なるほど、はい、それもありがたいですね、
はい、心強いです。ありがとうございます。では続きましては、ちょっと楽しいイベントのご案内をお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
毎年恒例のビアガーデンなんですが、今年は少し早めまして、5月の20日オープンという形で準備をしております。
お、
はい、これはくんの子の自慢の BBQ セット、バーベキューセットをですね、久慈さんのお肉を満載で、出していきたいと思っております。でこのほか、プレート料理には短角牛、山形短角牛、それから、サイサイ鶏のステーキというか、BBQ のもの、それと、ラム肉のスペアリブを、準備しておりまして、その盛り合わせのプレート料理のほか、 7品、その他に7品、カルパッチョですとか、パニーニですとか、パスタですとか、ピザですとか、まあ、いろんなものがお腹いっぱいになるようなもの、
バーベキューセットの他にそれだけの品、はい、出ます、数が出るんですね。
食べ応えありますね。
ありますね、それとプラスビアということで琥珀恵比寿を、
はい、琥珀恵比寿を、
琥珀恵比寿を、琥珀博物館に来たら琥珀恵比寿ということで、
はい、琥珀つながりで、
琥珀つながりで、はい、まあ、これを、飲み放題という形になります。飲み放題メニューの方も、はい、生ビールが2種類、それとあとワインの赤白、あとはカクテル類が約12種類、
あと種類ありますね、
はい、ありますね、
チューハイですとかハイボールですとか日本酒ですとか、はい、ソフトドリンクもありますので、まあ、その辺が2時間、飲み放題ということで3500円の料金で、提供しておりますので、
安い、
ぜひおいでくださいませ。
あのよくビアガーデンとかはね、あの、うん、それぐらいの値段っていうのが結構ありますけど、飲み物がそんな種類あるとこっていうのはなかなかないですよね。
あまり聞いたことがないですね、カクテルが12種類、
はい、12種類、
日本酒は別料金になりますとかね、よく聞くんですよ、は
いはい、他のお店ですとそういうパターンありますね。
ソフトドリンクはウーロン茶となんとかだけとかですね、
でも君の子さんの場合は全部、はい、おっしゃってくださったのを含めて3500円、
いや、これはお得ですね、
これはいい。
ちなみに罰送迎は4名様から罰送迎いたしますので、
ありがたい。じゃあ運転手を気にすることなく、
じゃんけんで負けても悔しがることなく、
はい、皆さん飲んで、行っていただければなというふうに思います。
これは嬉しいです。
嬉しいですね。
5月20日オープンということですが、だいたいいつ頃までなんでしょうか、これは。
これ今の予定ですと8月の31日までの予定で、はい、開催する予定にしております。
はい、お時間は、
はい、時間が6時から、閉店が10時ということになりますので、はい、6時からまあ10時で、うん、ラストオーダーが8時という形になりますので、はい、8時までに入っていただいて、はい、ここからまあ2時間飲み放題というような形になりますので、
は
い、よろしくお願いしたいと思います。
そうしますとやはり予約した方がいいでしょうか。
はい、前日までの予約制という形になります。当日でも早い時間であればなんとか、準備の方できると思いますが、ちょっとプレート料理が特殊な、お肉等を準備しますので、できれば前日までのご予約をいただければと思います。
はい、いや、デートにも
いいですね、
あのダブルデート4人からだから、
4人で
ね
そうです。あとお食事の方も、ね、内容の方も、まあ、飲み放題はもちろんなんですが、これからバーベキューの他にこれぐらいのいろんな品数がつくんですもんね、はい、これはもうそれは予約が必要だろうと、
もう気合い十分で行くべきですよね、これはね。すごい、もう聞いただけでお腹がいっぱいになる、幸せ満載で、
ありがとうございます。
さてさて、はい、まだまだ続きます。
まだまだ
城内さん、はい、次お願いします。
東博物館、久慈湖博物館では今、企画展を行っております。
はい、
先ほどちょっと婚礼の話で地震の話も若干させていただきましたが、はい、久慈湖博物館では、みんなで再出発というテーマで、企画展を行っております。はい、これが、4月の21日から、6月の26日まで、はい、久慈湖博物館の新館の中で企画展を行っております。基本的に企画展は無料になっておりますので、ご覧いただきたいというふうに思います。
はい、
この企画展は久慈湖博物館として何が、この震災を受けたこの皆さんに何ができるだろうということをテーマに、博物館スタッフ全員でですね、いろんなことを考えて入れたメッセージ性の強い企画展になっております。
はい、
あの琥珀が持つ再生ですとか、それからパワーというか、そういったものの歴史を紐解きながら、展示の中でメッセージとして、出しているのが、今回の企画展になりますので、ぜひ見に来ていただいて、少しでもまあ元気になってもらえればなというふうに考えた企画展になっております。
そしてご来場くださったお客様に、
はい、今回、来場者の全員にですね、はい、琥珀は昔からお守りとして、使われております。でそのお守りとしての琥珀をプレゼントを全員にしております。
あ、そうなんですか。
入場が無料な上に琥珀のプレゼントもらえると、
はい、企画展は の方は基本的にはまあ入場無料、はい、ただ全体の博物館を見る場合は有料になりますので、そちらも通常の料金から、割引になりまして、はい、通常は団体様20名様以上で、はい、400円という形になるんですが、はい、まあ、この400円の団体料金で、皆様、ご入館していただくという形になります。
これは被災者の皆様に対してということなんですね、
はい、被災者の皆様に関しては、はい、入館無料という形になり、全館無料という形です。
一般の方は企画展が無料 で、はい、
そうです。
博物館は通常通り有料、そして被災された方に対しては全部
無料という形です。
なるほど。
あとこの企画展を行いながらですね、はい、被災地の方に関しましては、はい、被災地からバスで無料の送迎バスを出したいと思っております、は
い、それも送迎していただける、
はい、ですので、まあ、今片道1時間以内の被災地からであればですね、ご連絡いただければ当博物館のバスを出しまして、ご見学いただくという形を取っておりますので、まあ、ラジオを聞いている皆様、はい、ぜひご一報いただければですね、はい、お伺いしたいなというふうに考えております。
必ずしもきっちり片道1時間というわけでもないですね。
ないですね。そこは連絡をいただいて、はい、ご相談いただければ、お迎えに上がりたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。
わかりました。団体の皆様、人数は決まりはございますか？特に今のところは、
はい、特に今のところございませんので、はい、そこはお気軽にご相談していただきたいと思います。
琥珀といいますと古い古い歴史と、あと長い長い年月を重ねて出来上がったものですよね、
はい、
千年に一度の津波と今回言われたこの震災ですけれども、
ちょうど千年前の久慈の地層を見るとですね、はい、当時ほぼ同じぐらいの規模の、津波があったそうです、うん、はい、で、まあ、その辺 も含めて今回の展示の中ではちょうど琥珀を掘って、まあ、使い始めた縄文のあたりから、使い始めたあたりの、時代からですね、結局失われずに、うん、琥珀というのは今のこの現在までですね、うん、脈々と、受け継がれてきていますし、今も残っているというような部分を、歴史的な部分と、それから、まあ、現在 その遺跡だとか今の使われている部分ですとか、それから琥珀の言い伝えというふうな部分を、まあ、含めて展示の方で紹介させていただいているというような内容となっています。
はい、琥珀は女性にとっては特にこのお守りと、あと癒しの効果が非常に高いと聞いたことがあるんですが、
はいはい、
やはりこの琥珀がこう醸し出すメッセージと、あとパワーにぜひ皆さん、
ね、
癒されてほしいですね、
はい、癒しの効果は絶大だと思います、
はい、
マイナス4がたくさん琥珀から出ます。色、これ昔目の治療だとかにも使われたりするぐらい、まあ、色ですとか、それから、そのマイナスイオンが出るパワー、はい、それから琥珀の、まあ、持つこのあったかみだとかですね、そういう部分をぜひ博物館の中に来て、たくさん触る場所があります、踏める場所もあります。
ありますね、
ありますね、はい、琥珀の、
はい
はいはい、絨毯といいますか、
はい、ぜひ辺にこう横たわっていただいて、
はい、
琥珀のパワーを感じてもらえればなというふうに考えてます。
はい、ありがとうございました。それでは最後にこちらのブライダル相談会、そしてビアレストラン、はい、それからこの企画展のそれぞれの期間ですね。
はい、博物館の企画展の方ですけれども、はい、もう一度言いますが、4月の21日から、6月の26日まで、はい、の期間で開催しております。それとビアガーデンですが、5月の20日オープンです、
はい、
で8月の31日までの開催となっております。
はい、
もう一つブライダル相談会です、
はい、
ブライダル相談会は毎月第3水曜日が、ビストロ君の子定休日になっております、
はい、
それ以外の日は毎日随時開催しておりますので、ぜひご連絡をお待ちしております。
はい、
前日までに予約をすれば大丈夫ということですね。
そうです、
はい、それでは問い合わせ先です。みんなで再出発、久慈琥珀博物館新館での企画展、お問い合わせ先は電話番号 0194-59-3831 0194-59-3831 まで。そしてブライダル相談会とビアレストラン、ご予約お問い合わせは 0194-59-3881 0194593881までお願いします。なおビストロくんの子定休日毎月第3水曜日となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日は満載の情報盛りだくさんでお越しいただきました、はい、ジョーナーさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またあの復興復旧に向けてこれから大変だと思いますけど、どうぞ頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、応援してます。今日は久慈琥珀博物館ビストロくんの子の総支配人ジョーナー義則さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。